聖書を2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書の出エジプト記3章11節から15節、旧約聖書97ページでございます。モーセは神に言った。私は何者でしょうと。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世に私の呼び名。次に新約聖書のローマの信徒への手紙8章12節とありますが、11節から17節までを読ませて、284ページでございます。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証しをしてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるからです。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これらをすべ収めておられる全能の神様、あなたの御手によってこのように生を受け、あなたの御力添えによって生きることを許され、またあなたの御心によって身元へと引き上げられる私たちの命の広がりの中で、今日という日を備えてくださった恵みを心から感謝申し上げます。この身をもって私たちも創造主なるあなたの力を賛美し、その御業をたたえ、あなたが創造の技を休まれた安息を覚えて、新しい週の初めの日、こうして 御前に集ってまいりました。どうかあなたが備えておられる平安に預かることができますように、心から祈りを合わせます。する主を振り返るとき、私たちは御心にそぐわず、あなたが治めておられる自然の秩序を乱し、あなたの御心から外れて過ごしてきたことを心から懺悔いたします。物の豊かさを享受しようとするあまり、住むことができなくなる恐れを抱きながら、なおまだ核や原子の力に頼ろうとするこの世の力を止めることができませんでした。どうか私たちを憐れみ、人類があなたの秩序に立ち返り、全災害を含めて私たちと子どもたちがなお幾世代にわたって生きることができるような自然を取り戻させてくださるように切に祈ります。私たちの教会はちょうど15年前の1997年4月13日にこの街道にあって最初の礼拝を捧げ、その日の午後には多くの方々をお迎えして教会の剣道式をいたしました。私たちには奇跡としか思えないほど大きな感動的な出来事でありましたが、あなたがすべてを見定まし、そしてここにあることを覚えて心から感謝いたします。どうかこの恵みを忘れることなく、新しい歴史に向かって望みを持って進んでいくことができますように祈ります。この1月から主任牧師がおられない事態を迎えておりますが、このこともあなたが読みしておられることであると信じます。この15年をあまりにも順調に過ごさせていただいたことの中で、私たちがあなたの恵みを思い起こし、さらなる成長を遂げるように、ちょうどイスラエルの民を40年にわたり荒野にあって信仰を鍛え育てて腐ったように、どうか私たちをもそのような試練とともに恵みに預かることができますように心から祈ります。今日この礼拝に触りがあって集うことのできない兄弟姉妹を覚えます。どうかあなたの平安が届きますように、また旅の途上にある友、とりわけ広志望先生をあなたがお守りください。この礼拝に引き続いて開かれる会の上にもあなたの御導きを祈ります。このつらない感謝と祈りを慕い祭る尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教を始める前に、もうすごい暑さですが、どうぞ体調もしお気になるようでしたら、どうぞ後ろからお出になって、水分補給なり、後ろの方で休憩を取るなり、また会議室 A のところで横になられることもどうぞご注意なさってください。大学というところはもうしょっちゅう出入りがありまして、もう出入りには慣れておりますので、皆さんはご注意になさっていただきたいというふうに思います。聖書には神を表す言葉がいくつか存在しているのです。しかしどこの国の言葉も訳されている聖書によると全部神になってしまいまして、ただ一箇所ですね、今日お読みしたローマの信徒の手紙の8章のところに、復活に預かる神のことをされた私たちをアッバ父よと呼ぶ、そういうかけがえのない言葉をイエス様からいただいている。このアッバというのは神様を表す言葉なんです。で、私は今日の第2、愛と信頼の呼び名 というふうに申しましたが、そのことは後で触れさせていただきますが、その前にたくさん、呼び名が実はあるのです。まあ、私たちにとってことさら呼び名の違いに注目する必要はないかもしれません。呼び名が何であれ、神は神なのですから変わることはないように思います。先ほど読みした旧約聖書の出エジプト記3章、ここにはちょっとやっぱりアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、あれと、そして、最後の時、私はあってあるものあると、実はこれもみんな日本語にしてしまったので違いがわからないんですが、神様はすべてエロヒームというふうに最初言ってたんです。アブラハムのエル、これ威力という意味です。パワー、力、それの複数形がエロヒーム。でもそんな意味を言わなくても神様、神様でよろしいのですけれども、あえてですね、その違いをこの私たちがかみしめるとさらに奥深い意味が出てくるのではないかなというふうに思います。15節のところをですね、ちょっと原文のその神様の呼び名のところだけ、原文で読みますね。あとは日本語にいたしますが、エロヒームはさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖のエル、すなわちアブラハムのエル、イサクのエル、ヤコブのエルであるヤハベが、私、つまりモーセをあなたたちのもとに使わしたと、民衆にそう言いなさいよと、こう言ったんですね。神様の呼び名がここで実は変わってくる一大変換の大場面なのですが、日本語に訳すと、先ほどのようになってしまった。で、ここで神の呼び名にヤハベが初めて登場するわけです。皆さんはエホバという言葉を聞いたことがあると思いますが、このエホバは昔、このヤハベが正確に読めなくて、実はですね、この字は読んじゃいけない言葉だったんです。でそこに来ると非常にその敬虔なユダヤ教徒はですね、その名前、神様の名前みたいに唱えちゃいけないって十戒にありますよね。だからそこで読まない、読まないで通って、でも読まなきゃ分かんないので、主ということはアドナイという言葉に置き換えちゃったので、読み方が分かんなくなっちゃったんです。四文字でなんて読んでるか、研究の結果それがヤハベであるということが分かったのは、なんと20世紀になってからのものである。で、私はある、私はあるというものだと、こういうふうに訳してしまうと、その元の意味が分からないのですが、それはそれでいいのです。でも本当に素晴らしい意味があるということは、また折を改めてお話したいなと思うのですが、一言だけ加えておけば、今までは威力、力の神様でした。モーセに現れたのは良心の神、つまり自分の中に入り、別な人格でありながら自分をその新しい人格へと引き出す力を表している。だから奴隷解放の指導者になれという呼びかけ、モーセは自分自身では嫌だ、しかしこの呼びかけに応えて、預言者たちもそうでしたね、イザヤもそうです、エレミアもそうです。初めは呼びかけに対してはいというすぐに言葉が出ないほど大きなショックですが、しかしその呼びかけに応えてきます。これを良心の神というふうに私は名付けたいと思うんです。でこのように聖書は神の呼び名について異なった言葉をいつか述べているのですが、それは私たちがどのような仕方で神と出会うのか、その出会い方によって言葉が使い分けられているのです。私たちは聖書に記されている神をそうした出会いの仕方で分けることをしないで、すべて神は神として治めてきたように思います。それは決して悪いことではありませんが、呼び名の表す中身を吟味することも、私たちが神との出会いの仕方を振り返るときに大変有益であると思います。そのことを 痛感させてくれた書物に、アンリー・カファレルというフランスの神父が書きました。神、この最も曲解された名、すごいタイトル、最も曲解された名、これを訳したのが高橋貴子さんで、女子パウロ会、つまりカトリックの書物として出ています。神を呼び名や教えで学ぶ前に、神との出会いの体験にまで心を沈めて、そこから出直してみてください。そういうのが著者と翻訳者の訴えでありました。で、最も曲解されているのは、正義の味方として神を崇めてですね、そして戦地に送り出す、そういう勇ましい、まあ、軍歌のようなものが確かにあります。私もある意味でその責任があるように思うんですが、男子校でキリスト教の学校で合唱コンクールがあってですね、やっぱり勇ましい歌を歌いたい、グラナハムのですね、いざ立て戦ビュート、本当に勇ましい、三畑に続け大しく進みて、オクスナアダに勇みて進めよ、歌声合わせて牛尾のごと、正義の御神は我らの守りって、我らの守りと、あと合唱になってですね、こう歌っていく、まあ、こういう歌を持って兵士を戦地に送り出す、そういう役割が神という名で、これはキリスト教と言わず、あらゆる日本の神様も、いや荒人神と言われたあのこともですね、同じようなことがあったように思うんですね。こうしたミリタントな神に対して、アメリカの兵士が、聞いてください我が神よという走り書きをポケットに入れて、実はそれは遺体となったその中から、あの服の中から見つかったのです。カファレルの集めている40名以上のですね、そういう、もうこういう類の、メッセージを聞くとですね、私たちはギクッとさせられます。こういう文章です。聞いてください我が神よ、あなたは存在しないと彼らは言い、私はバカのようにそう信じた。ある夕べ、砲弾が開けた穴の底からあなたの空を私は見た。たちまち彼らが嘘を言っていたのだと私は分かった。神よ、私と握手することにどうしてくださるだろうかと自問し、あなたが今にも分かってくださると私は感じている。二顔を見る直前に、この地獄のような場所へと私が来なければならなかったとは、なんと奇妙、ものすごくあなたを愛していると、これこそあなたに知ってほしい。恐ろしい戦闘が今起ころうとしていて、誰に分かろう、今夜にも私があなたの家に着くかもしれないのだ。今日まで私たちは仲間でなかったが、あなたは門に待っていてくださるか。神よ、私は自問する。おやおや、私は泣いている。私が涙を流す。ああ、もっと早くあなたを知っていれば、さあ出撃せねばならない。おかしなことだ、あなたに出会って以来私はもう死を怖くない。さようなら、あなたの兵士より、という言葉が出ていて、この兵士はベトナムで亡くなるのです。もちろんこれはご遺族にも届けられたことだと思います。翻訳者の高橋貴子さんは、カトリックの信者になる前に、いわば奉公生活の中で連れ合いであった作家の高橋和美さんを1966年に胃がんで亡くされました。その時にこの兵士と同じような経験をしています。その場所で出会った神との体験が、多分この本を訳出する動機になっているように私には思います。ちょっとその高橋さんの、高橋和美の思い出、死に対する礼節は沈黙であるから、一部を読んでいます。ちょっと全文は時間的に無理なんです。ただ ホームページには載せてありますので、もし関心があればホームページを開いてみてください。昔から死という事実に対してさまざまな作法がある。地域によって、宗教によって、家風によって、個人の主義によって作法の違いはあろうが、その作法の意味するところに変わりはない。それが何であるかについて人々は深く考えてみるであろうか。特に現代のような全ての作法が風化してしまった時代において、また作法が娯楽化してしまった時代において、人々は作法というものの持つ本来の厳しさに思いを馳せているであろうか。死に対する作法は、要するに事実の生々しさに局外者が手を触れないためにあるという、あるのである。死者と親しいものを失った者とに作法によってしか近づいてはならぬという昔の知恵が、そんな作法を生み出したのであると思われる。もともと私は、いわゆる押し付けられた作法というものを実行しないものではある。焼香などせずに、単にぶっきらぼうに花を置く。合唱などせずに、立ったままで心のモノローグをそっと差し出す。私は心の作法しか持ち合わせない人間ではある。だが私の身近にいる死者に対して、人々から捧げられる作法は、慣例的なものであってもありがたく受けている。いや、むしろ慣例的なものの方がありがたい。なぜなら、そこには死に対する礼節があるからである。そしてちょっと終わりの方行きます。死の重さを自分一人で抱え持ち、その重さの具体的な内容を誰にも語らず、死にまつわる形式的な作法のほか、他人からどんな言葉も望まず、つまり人間の口から出されるあらゆる言葉は、この死の重さに何の関わりもないものと見極め、他人の言葉も自分の言葉も全て無効だと感じ、そうして一人黙り込んで死の重さを測っている私は、もしかしたら神のようなものだけを信じているのかもしれない。だが神のようなものとは必ずしも神でなくても良いのである。高橋孝子さん、最後に述べておられる言葉、それは皆さんにはどういうふうに聞こえたでしょうか。親しい方を亡くして、その死を重く受け止めている中で、高橋さんは圧倒的な威力を持ってなじ伏せられている自分を見出しておられます。この絶対的な威力を神のようなものと言い、また必ずしも神でなくてもいいのであると言い換えておられますが、体験を通して絶対的威力と対面した人は、既成の宗教が持ち合わせている教義をもって、いまだこの他者、また神を名乗ることができておられない。そのようなご自身の心境を正直に告白しておられます。その言葉が、だが神のようなものとは必ずしも神でなくてもいいのであると言わしめているように私には思います。こうした絶対他者と対面した人は、これをどのように他人に伝えることができるのか、言葉は持ち合わせていないのです。しかし聖書が伝えるアブラハムのエル、イサクのエル、ヤコブのエル、そして族長心を持って表されるエロヒームも、日本語に置き換えれば、この高橋孝子さんと全く同じであることがわかります。つまり威力、絶対的な力を持って命を奪い、命を与え、生きることも死ぬことも手中に収めておられる絶対者、万物の創造者であり支配者である威力こそ、旧約聖書が最初に伝えている神なのです。このエルという言葉は、その圧倒的な力にひれ伏す、そういう意味では、アーという感嘆詞 の意味を持っています。ある意味ではねじ伏せられていながら感動するような、そういうあり方、これが宗教的体験として神の前に出ていくものの佇まいであるということを言ったのはルドルフ・オットーと、でこのことをヌミノーゼという言葉で言い表しました。まあ、名は体を表すというそういうことがありますが、聖書に記された神の呼び名について最初に出会う呼び名は創世記一章一節、初めに神は天と地を創造された、その神がまさに威力です。威力を持った備えたものという意味です。初めにというのはベレシースというんですが、旧約聖書、私たちは創世記と言うんですね。ヘブライ語の最初の文字が書かれ、文字のそのところがですね、聖書の創世記全体だから、創世記のことはベレシースというんです。初めにで、In the beginning、 英語で言えば In the beginning、 ヨハネ福音書の最初は初めに神天と地、 NRK と、でそういうのとみんな似ている。その後バーが作ったエロヒーム、主はエーサシャーマイ、テントウアンデエーサハーレツ、地を作った。まあ新学生はですね、最初ヘブライ語を勉強するのに苦労しますけれども、このメロディー、 詩になっているこれはもう感動的ですね。東京神学大学左近先生からお習いしたんです。左近先生、そんなところがあります。でモーセに現れた神の呼び名、これは先ほど申したヤハウェで両親なのですが、ちょっと今日は時間的な都合で預言者の神を含めて、これも素晴らしい神ですので、名前の由来ヤハウェを中心に今度はまた別な機会に掘り下げてみたいと思います。そこで威力の神に立ち返り、高橋さんが神のようなもの、または神でなくても良いと言っておられるのは、あくまでもご自身の体験において出会われた相手であり、既存の宗教が持っている神の呼び名とは一線を画す思いが、あの神でなくても良いという言葉で終わりになるのだと思います。でにもかかわらず、彼女がその後カトリックの信者になられ、今では1年の半分をフランスの女子修道院で過ごしておられると伺っているのですが、それはなぜなのだろうか。それは体験から出た威力は、例えば写真について見るならば、現像液につけてあるポートレートのようなもので、出せば消えてしまいます。現像液を出す、それから入れすぎればまた消えてしまいます。体験を他人に伝えるということはできません。見せることもできません。どこかでですね、その体験を人と分かち合いたいという思いは当然出てくるのです。定着液が必要です。そしてそれがきちんとですね、画像として見れるようにすることは、その自分の体験を他の人と分かち合うことのできる意味では極めて貴重です。その定着劇の役割をするものこそ宗教、また教義、私たちで言えば父なる神とか、あるいは創造者の神とかですね、イエス・キリストの神であると、そういうところになっていくんですね。でこの高橋さんを信仰へと導いてくださったのは、ご主人もまたご自身もフランス文学者であり、これらの友人、その最たる方々に遠藤周作や加賀音彦などのカトリック文学者がおられて、その定着液の役割を果たしてくださったからであろうと私は確かめておりませんが、そういうふうに推察いたしています。宗門の人は得てして神との体験的な出会いを飛び越えて、教義や教えの方から、例えば三位一体の教義を持って神を見たり、創造主を持って神を受け入れたりすることが多くあります。それはそれで良いことなのですが、同時に体験的出会いを神について持ち合わせていないと独りよがりになり、 多宗教や多宗派の人々と信仰心を分かち合うことができない偏狂な信者に陥ってしまいます。私について言えば、両親がこの教会員であってクリスチャンホームに生まれ、教会学校に生まれ落ちるなら通い、キリスト教中学高校に行った、そういうことで言えばもう教え知識はもう満杯です。そちらの方からキリスト教に入っていったと言ってもいいくらいなんですが、しかしこの絶対的な威力に屈したのは、何といっても私が17歳の時に大隔絶をして2年間寝込む、もうこの場所で圧倒的な威力を体験いたした。そして知識や教えを超えて、今度は自分の意思と決断を持って弓道に励み、今ある恵みに預かっています。絶対他者に膝をかがめ、謙虚に信仰を受け入れる道は、私の場合は高橋貴子さんとは逆の道をたどってきたように思います。それだけに高橋貴子さんの言葉が身に染みてよくわかるのです。この前村上博先生がここでお話になった時に、ちょうど戦争が終わってどうしていいか分かんなくなった、そこから教会にいらっしゃることの、感動的なお話を伺ったんです。でも一時は床屋になれという話もある。私はですね、この2年間の中で自ら床屋になろうと本気で思ったんです。理由は、私のおじ2人が理髪師であり、いくつも店を持っていて、しかもボスみたいに、美容協会 の, 美容学校 の, 理事長もやっていたり、もう一人のおじは皇室の理髪師で、昭和天皇以下、今の皇太子も含めて全部理髪をやっていた。で、三谷という侍従長がクリスチャンがいいと、なぜならば、神格化しないからだと、髪の毛一本持ち出すのを禁じたりですね、いろいろそういうのがある中で、そんなのは物に過ぎないわけですから、でそして頭をパタパタ叩いたりするのもですね、恐れ多いなんていうのがいる中で、もう平気で叩いてたっていう話がこうあってですね、クリスチャンがいいという三谷さんがおっしゃったっていうのは、2人ともクリスチャンなんだ。で、私は、赤岩先生にもう治りかけた頃、おじのを頼って理髪師になろうかと思ってたですね、もう本当に先生からお叱りを受けました。お前の体力が持つはずがないというわけですね、それから体にも良くない、牧師になるとこういうわけです。全くなかったわけじゃありませんが、先ほどのような感じ、もう謙虚に受け入れてですね、それがすごく私にとっては今ある恵みになる。東京神学大学は本当にいい、私の病気にとってはいい大学でした。向こうで寝てられますし、卵はくれる、 ICU の牛乳はですね、1日2本飲ませてくれる、こんないい、あの頃食料なんてところもありましたから、いいところはないというふうに思って、ちょっと余談を申しましたが、本当に、方向というものは人にとってはあるものです。高橋貴子さんと並んで、今一人シモーネ・ヴェイユという人も、教義や教えではなく体験的な出会いを通して神を知った人として私は尊敬しています。彼女は神を待ち望むの中でこう述べています。神について考えようとするとき、何一つ捨てようとしないものは自分の偶像の一つに神の名をつけているに過ぎない。このことにはどんな例外もない。羅針に裸の身になることによってのみ人は神に達する。自分勝手にイメージを刻み上げ、これに神という名を与えて、いかにも神自身を知っているかのように思い込んでいる人間は、もはや真の神を待ち望む理由も求める理由も失っている。事実上彼が交わっている神は自分の手で勝手にこねられたものに過ぎない。だから神との出会いを持たぬ 人が二人あって、その中で神を否定する人の方がおそらくは神のそば近くにいる。ここまでは誰でも言える。私が感動するのはこの後の最後の2行です。しかしながら無神論者はすべて真の神を密かに崇拝しているのでなかったら偶像崇拝者に過ぎないのである。この真の神との出会い、これはどうして起こっていくのでしょうか。ベイは学歴一切してルノーの自動車工に助工となり、そして、ブドウの収穫の時期になれば栽培の、それを借り入れる労働者になり、その時に絶えず口ずさんでいたのが主の祈りです。そういう人です。で、この真の神、それはこういう仕方です。不幸の何であるかを知った者は決定的に神の不在を口にせざるを得ない。にもかかわらず、その不幸の中においてのみ神が向こう側から訪れてき、その不幸の中においてのみ神の愛を知ることができる。不幸な者が彼ら自身のために愛されているところなら、どこでも神は存在しておられるであろう。ところが不幸な者が愛されていても、ただ善行を果たすための単なる機会に過ぎない状態で愛されているのなら、どんな熱い祈りがあっても神は決して存在しておられない。人間は不幸に襲われた人に接することがあっても、それほど十分に注意力を持っていないので、道端に倒れて動かない、着物を剥ぎ取られた小さな肉塊の方に目をやるということすらなかなかできない。この時、人間はこの不幸な他者に対して全く一緒にいてあげる義務を負う。しかも自身も一緒に苦しむことによって神が存在することの証を立てるのである。フェイユの語ったこの言葉は最後の言葉ですね。イエス・キリストの例え話、良いサマリア人に出てくるあの話に非常によく似ています。これこそイエス・キリストが私たちに開示してくださったアッバーの神にあたる内容です。今までにない全く新しい神との出会いをイエスは私たちに開示してくださったのです。アッバーという言葉を私たちがまず聖書の中から感動的に思い起こすのは、あのゲッセマネの祈りで語られた言葉です。実はどの祈りもアッバーだったのです、初めは。だけど訳者はギリシャ語に訳しますから、全部父と訳してしまったんです。で、そのゲッセマネの祈りの一番目はこうです。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈ってる間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れずに目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面に触れ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、その後に父とわざわざ訳してある。あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように、ここには祈りの模範が示されています。祈りはまず自分が最も信頼を寄せている相手アッバーに向かって発せられています。祈りは自分の中から発する願いではありますが、自己本位なものにならないように正し書きがついています。それはあなたの御心にかない、あなたが良しとする道へ、そういう祈りを捧げています。イエスは祈りを捧げる信頼の対象に向かって、今まで誰も用いたことのないアッバーという呼びかけをなさいました。通常これは 先ほどからも言ってますように父と訳されているのですが、イエス時代の日常会話であるアラム語に属していまして、この言葉は血のみ語がマンマ、ママなど赤ん坊が最初に発する幼児語です。それがアラム語ではアパ、世界共通の言葉です。それは親からいただく食べ物であり、また食べ物をくださる親を指しています。そして相互に通い合っている信頼のあり方、それを神になぞらえているのがイエス様です。でこれには父も母も区別がありません。それがアッバーで、アオアとも聞こえますが、今私たちはマンマとかママとかそういうことで、ママだとお母さん以外なくなってしまうんですが、父と母の両方が元来あったのが幼児語です。しかしこれに聖書の中でギリシャ語の意味をつけると父となってしまうのです。イエスが最も親しく信頼の対象をわざわざ世界共通の幼児語で語った意味がこの訳では消え失せてしまうのです。まさに不健性社会が社会に置かれると、せっかくイエスが意図した内容が消えてしまうのです。私たちが礼拝で捧げる主の祈りもこういう中で生まれたのですから、やはり天に増します我らの父よ、この父がアッバーであったということをここには痕跡としても残っていません。わずかにルカ福音書の11章は祈るときにはこう祈りなさい、父よ皆が崇められますよ、この父よがアッバーです、そうなっていたんですね。イエスは祈りの始めにアッバーを神の呼び名として語られました。わずかに残っているのが先ほど引用したゲッセマネの祈りです。しかしこれにはギリシャ語の父という訳が付けられています。そして主の祈りを含めてほとんど全てこれがアッバーを失ってしまいました。しかし神に対する愛と信頼の呼び名は、私たちはいつもこの言葉を思い起こすことによってイエス様の心を己が心にしたいと思います。加えてイエスからいただいたこの素晴らしい神に対する愛と信頼の呼び名を、まるで隠語であるかのように親しい者だけが称和できる神の呼び名にしてしまった痕跡がパウロの手紙の中に残されています。先ほどお読みしたところです。ローマの信徒の時に8章15節、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神とのことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かしてくださいます。同じくパウロはガラテヤの信徒の手紙の4章6節でもですね、あなた方が子であることは神がアッバ父よと呼ぶ御子の霊を私たちに送ってくださった事実から分かります。このようにイエスが神のことを愛と信頼の呼び名として親しみを持って用いたこのアッバはほとんど全て父と訳され、さらにありがたい言葉として伝授され、狭い範囲の中で伝承されるべき秘伝の言葉に成り変わってしまいました。私たちはこれをイエスの御心にまで遡り、神への呼びかけが持つ親しさと愛の心を取り戻したいと思います。その例があります。アッバーという言葉を離れてギリシャ語で父と呼んだにせよ、イエスが神への呼びかけをアッバーとなさったことの深い意味をギリシャ語を用いる教会に伝えたのはヨハネ福音書とヨハネの手紙を残した1世紀末のキリスト教会でした。アッバーでイエスが意図した神と人との親密な関係を愛で表し、その神の愛を世に伝えるために使わされたのは神の御一人をイエス・キリストであると証しするキリスト者集団です。 神と子の関係、また宣教の目的について3章16節が高らかに歌い上げています。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネの手紙の方も申し上げたので、手紙1の4章16節からで、これも素晴らしい言葉です。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちはが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちはこれなくしては生きられない、そういう究極的な関心があるはずです。それは一体何でしょうか。愛すること、愛されること、その愛すること、愛されることの根底に神様がおられるということをヨハネ福音書は語っています。神との出会いの体験は、ああという簡単な言葉しか発することができないものですが、聖書を通してふさわしい読み名をいただきました。それが愛、アッバーに勝る名はないかもしれません。これを愛なる神として伝えてくれた教会に心から感謝したいと思います。そして私たちも賛美の歌に合わせて神への感謝をいつも捧げつつ日々過ごしたいと思います。いかに祈るべきか、弱き我ら知らねど、深きうめきもて、聖霊取りなしたも御国の世継ぎとされ、アバ父よと我ら呼ばん。この後ご一緒に歌いましょう。祈祷を捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちが日や月や財宝など本来神ならざるものを神とし、その奴隷となっていた状態から私たちをあがないいだし、あなたの交わりに加えてくださったその恵みがいかにかけがえのないものであるかを示されて感謝いたします。どうか再び奴隷の首輝きにつながれることのないように、聖書に明かしすられたあなたとその御一人を見つめ、命と宝、愛います死とともに日々を過ごし、あなたからいただいた愛をこの世に向かって明かして生きるものとならせてください。主の名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はどうぞ賛美歌の12番を歌います。
Akira